じゃあ第二歴代記六章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、天のお父様感謝いたします。ハレルヤハレルヤ、御言葉を今日も待ち望みます。満たしてください。また祈る祝福を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこでこの私があなたの王様になる宮を建てました。あなたが常しえにお住みになるところを。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神主は褒むべきかな。主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われた。私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるために、イスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私の民イスラエルの上に立つ君主とするためにどんな人も選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私の民イスラエルの上に立てた。
うん、じゃあここでね、主が暗闇のところ、これは密雲という手ですよね。主の雲のところで主が語られたと。これは死聖所ですね。暗いところで主が語られた。その語られた主が祝福し、また選んだとね、6節見ると、ただイエルサレムを選んでそこに私の名を置き、イエルサレムを選んだね、それですね。またダビデを選んで、主の主権ですね。だからどうしてイエルサレムですか、どうして東京ではないんですか、どうしてソウルではないんですかということはできない。主の主権だからね。主が選んだ、主が選んだ、イエルサレムを選んだ、イエルサレムの平和のために祈れ。それをその全て始まったところはイエルサレムよ。十字架がイエルサレム、また最後の祭りがイエルサレムよ。イエルサレム祭りは全部イエルサレムでやってる。神殿がある。だからそこに神殿なるイエス様が再臨されるんですね。だからそこで全てが完結ですよ。完結、始まり終わり、それですね。7節。
それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のためにその宮を建てる。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建て、主がイスラエル人と結ばれた主の契約が収められている箱をそこに置いた。彼はイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは長さ5キュビト、幅5キュビト、高さ3キュビトの聖堂の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立ってイスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして 御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口を持って語られました。また御手を持ってこれを今日のように成し遂げられました、
うん、じゃあこの父にその父ダビデに約束を全部守られました。そのことですね、まあ、父にその約束父との約束をそれを守られました、うん、このことが主の約束です。ダビデの子を通してまた宮を建てる、それが約束です。約束を守られました。この約束、ダビデとの約束、アブラムとの約束、ダビデとの約束、イエス・キリストでしょうね。16節、
今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだようにあなたの子孫がその道を守り私の立法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることはないと仰せられたことをダビデのために守ってください、
うん、じゃあこのソロモンがね、その約束、ダビデとの約束を守ってくださいとそのように、祈るんですね、あなたが私の前に歩んだようにあなたの子孫がその道を守り私の立法に歩むさえするなら、あなたにはイスラエルの王者につく者が私の前から絶えることはない。守るなら、ソロモンとのことは守るならということですね。だからこの守るなら永遠に続く、この守るなら誰が守ったんですか、誰が立法を完成したんですか、イエス・キリストよ、ね、イエス様が守ったんですよ、ダビデの子イエス様が立法を発揮するために来たことではなくて守るため完成するため、これが十字架ですね。十字架を通して立法が完成されます。17節、
今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをおいですることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。もしある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いをその頭上に返し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。またもしあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したため敵に打ち負かされるような時、立ち返って皆を褒めたたえ、 この宮で御前に祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされ雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルが各々自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天から聞いて許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れてあなたの道に歩むためです。
うん、じゃあここで見るとソロモンの祈りの中で、この立ち返るならという言葉がずっと続くんですね。そしたら、あなたは許し、その罪を許し、その環境、それを変えてくださいとね、立ち返るという言葉が24節26節続いて、この立ち返る、これは悔い改めを意味するんですよ。私たちが自分の罪を言い表す、立ち返るなら罪を許し、すべての悪から清めてくださる、許しということ、これが神殿の建てられた理由でもあるんですよね。許してくださる主、その許しをね、この誰でもこの神殿に向かってすることを聞いてください、異邦人のことも言ってるんですね。32節、
またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの大いなる港、力強い御手と述べられた腕のゆえに遠方の地から来てこの宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。
うん、じゃあこのソロモンのこの神殿とか、ソロモンの神殿を建てる時、私たちがこう見ました、ワン・ニューメンということね、外国人ヒラム、ね、がこのソロモンに、ソロモンの神殿のために自分が協力するんですね。そしてそのエルサレムに住んでいた外国人たちがまた神殿のために働くんです。これがワン・ニューメンですよね。神殿ということはイエス・キリストです。教会を意味するんですね。そのイエス・キリストの体、神の国がこの外国人とそのユダヤ人の一つになって建てたものでした。これが主の喜びですね。ソロモンはその祈りを知ってるんですよね。私たちの罪、ユダヤ人たちの罪を 私たちが主に立ち返って祈るなら許してください。そして雨を降らしてください。その祈りとともに遠いところから来た人たちがこの神殿に祈るなら、ね、そのことですね。イエス・キリストですね。イエス・キリストの御名によって私たちは祈ると祈りが聞かれるということです。嘆きの壁、西側の嘆きの壁だけが今残ってるんですけど、そこに私たち遠いところから行った私たちもね、そのこの御言葉に基づいてこの小さな紙に何かこう書いてその神殿に入れるんですね、壁に入れる。不思議に私もたくさん祈りが聞かれてます。そこで祈ったことに対してね。34節、
あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれたこの町、私が皆のために建てた宮の方向に向かってあなたに祈るなら、天から彼らの祈りと願いを聞いて彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地あるいは近くの地に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って都があるものとなりましたと言って、囚われていった補修の地で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの御住まいのところである天から彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。今私の神をお願いします。どうかこのところで捧げる祈りに目を開き耳を傾けてください。そこで今神主よ、あなたもあなたの道からの箱も立ち上がって休みどころにお入りください。神主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの生徒たちに慈しみを喜ばせてください。神主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください、
じゃあここで祈りというものが何かということを教えてますね。これは核心部分ですよ。罪を犯さない者は一人もない。だからパリサイ人たちが祈ったことと、この神殿でね、この修正人が祈ったこと、誰が聞かれたか、この祈りの、ソロモンの祈りのこの内容を見るとね、罪を犯さない者は一人もない。しかしパリサイ人たちは自分を正しいと思ったと、正しいと思ったと。しかし修正人は自分が罪人であること、それで悔い改めたということね、胸を叩きながらその人の祈りが聞かれたと。だから37節を見ると、彼らが囚われている地で自ら反省する、悔い改めですね、悔い改めて、その保守の地であなたの願い、あなたに願い、私たちは罪を犯しました、罪を行って咎があるものとなりましたと言って祈るなら、聞いてください、許してください、ね、祈りが何であるか分かりますね。罪を犯さない者は一人もない。だから許してください、立ち返るなら、じゃあ中古書に行きましょう。使徒の働き中古書1節から 14。一節から。
イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の会堂に入り、話をするとユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって使徒たちを恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知って、ルカオニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足なえで歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。
うん、じゃあこの、ね、イコニオムで2人が立って、ユダヤ人たちの街道で、このメッセージを伝えるんですね。いつも拠点としていたのがユダヤ人の街道ですよ。街道はいつも街道ということはユダヤ人たちのこのコミュニティ の中心地ですよね。そこで裁判もあるし、学生たちの子どもたちの教育もあるし、まだいろんな村のね、その重要なものを会議をする、そのような場所でもあるんです。そこでこのトーラを読んだりするんですけどね、そこに行って大胆に語ったとね、三節。二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。大胆に語った。主が彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉を証明された。だから皆さん、この印と不思議が必ずついてきたんですね。それで伝えた、大胆に伝えた御言葉を証明した。だから私たちもね、イエス・キリストの福音を、イエス・キリストを崇めることですね。イエス様を崇める、イエス様の栄光、イエス様の独特な力、不思議、美しさ、それを大胆に語って、この主の皆を崇めるときに、来るものが何か、不思議と印る。だから私たちがこれをしなければならない。だから病気の人がこの手を置いて祈るように、それで大胆にイエスの御名によって癒しを宣言しないといけません。そうすると信じる者は病人に手を置いて癒されるんです。だから自分の手ではなくて信じる手、イエス様が自分を触るんだという信仰の手ですね。だからそのこと大胆に語って手を置いて祈るように、それを従ってついてくる信仰の人が私たちには見えるよ、ね、ああこの人イエス様によって従うんだ、イエス様の福音に従うんだ、 語ってみると分かるんですね。じゃあハレルヤしてよというハレルヤするし、手を置いてよという手を置くし、従うんですね。この御言葉に、福音に従う、これが癒される信仰が見えたとね。旧説を見るとこの人がパウロの話すことに耳を傾けていったね。耳を傾けていった。パウロは彼に目を留めた。あ、この人を見るとね、じゃあ動きも目もすごく自分に集中し感動し、ね、分かるんですね。このね、それで癒される信仰があるのを見た、ね、イエス様が癒すんですね。だからイエス様にこの自分が癒されるんだという信仰が見えたんですよ。イエス様あがめ、イエス様の栄光を表している時に、ああイエス様が自分を今癒すんだという、その信仰が動きますよね。言う通りによく、柔らかく従うんです。だからそれを見たんですね。そして大声で、大声で、これが注意、大声で、全ては声ですよ、声、声で戦うんです。大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言って、すぐ自分の足で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言って、すると彼は飛び上がって、歩き出した。大声で、あなたの足で立ちなさいとね、そのように言ったんですね。このナザロの墓の前で、ナザロよ出てきなさい、大声を出したね。太陽よ止まれ、止まったんですね。声を出すことが重要、声を出し、私たちが祈る時にはね、静かに祈ることもあるんですけど、声を出して祈る、こうね、最初祈りがなかなかね、こう難しいんですよ。なぜかというと第二の空中試合してるものがいるから、黙想したりするとすぐこう試合されてしまう、祈りができなくなる。だから大声を出して祈る、大声を出すことができない時にはどうすればいいかというとね、力を入れる、シャーこのようにね、シャーこう力を、ね、尽くして汗が出るほど身も大してうわー出すと祈りが通じるんです。祈りができるようになる、だから力出す、大声で祈る、それが霊の戦いのとっても重要なポイントです。霊の戦いです。悪霊との戦いは声ですよ。声を出さないと、戦争というものは声ですよ。声と声、声が、相手が小さくなると戦うことができなくなる。だから声を出したらそれから勇気が出るんですよ。だから異言というものが、いいことはね、それごとやカララララララララララララララララララララ、大声でガガガーッとするとね、その後で福音がパンパンパンパン出るんですよ。大胆に出る、声ですよ、声が。そうじゃないと小さく縮めてしまうんですね。だからこのようにイエス・キリストの皆をあがめる、イエス・キリストに栄光を返す、そのことの後で、その人々が、癒される印、不思議が起こるんで、それを私たちがしなければならない。中古セス
皆さん、どうしてこんなことをするのですか。 私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。
うん、これがね、あの栄光を死に返すということですよね。人々はこのパウロとこの2人にね、この栄光を返すんですね。癒されたから、だから2人がいや私ではない、栄光は主に、力と美しさと不思議は主のものだと、ね、そのように、こう位置関係をねはっきりするんですね。これがなかったら後でどんどんどんどん渇きが始まるんです、自分に。それで堕落するんですよ。空上崇拝者になります。その結果、イエス様に栄光を返したその結果ですね、その報いが石打ちでした。19節、
ところがアンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込みパウロを石打ちにし死んだものと思って町の外に引きずり出した。
じゃあこの異端たちはあのイエスの御名を彼らが最初使った時、文鮮明とかあの、まあ、今の異端たちがね、自分に不思議と印が行った後でこれは自分だと言い始めた。そしたら人々が列挙するんですね。パクテソンという伝道館というところを建てたものが、もう砂場で、半岩という砂場でもう何万名が集まって癒しが起こった。そしたら彼らが上着を脱いでその彼が歩く道をねこう敷くんですね。もうまるでイエスよ、イエスキリスト、もう大歓迎され、それを全部受けた。自分が受けると渇きが始まるよ。皆さん、私たちの、ね、中で満足というものはね、人間だからね、人間はイエス様に栄光を返す時に満足が来るんですよ、本当の満足がね。しかしそれを自分が取ってしまうんですね。取った後からは渇きが始まる。いくらもらってももらっても渇き、まるでお金と同じ。もらってももらってもその瞬間瞬間だけ渇きがどんどんどんどん、ね、喉に塩気がつけて、海の水を飲むことと同じ。それで自分を空俗化する。これがパクテソニでした。文鮮明、ね、今の異端たち教授たちがそんなものですよ。死に栄光を返さなかったから、自分が全部取って自分がもう大企業を作ったんですね。しかしこのパウロはそしてはならない、私たちは人間だからと、ね、それを否認したんですよ。死に栄光を返した。その結果が何か、石打ちです。もう死んだんですね。死んで外に捨てた。その時、この時ですよ、第三の天に行かれたということを別の箇所で書いてあります。だから主が報いでございます。主がね、栄光を主に返した後で石打ちされたパウロを天に呼んで慰めている。ハレルヤ。21節、
彼らはその町で福音を述べ多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケトに引き返して、
じゃあこのことが弟子作りでしたね。パウロはこれが主の道だとね、イエス様伝えて 人々が歓迎する時これを拒否し石打ちされた、それを見せたんですね、弟子たちに。イエス様につくためにはこのことだ、このことが弟子になることだ